こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。昨日は各週水曜日のムービークラブということで、シーセットその名を暴けの感想をね、お話しいたしました。皆様ご感想などいただきありがとうございます。昨日もお話ししたんですけれども、やっぱりまだまだ被害者に不利な状況にあるなと思っています。法律もそうですし、社会的にも警察にね、持ってっても証拠がないから無駄だろうなと思って告発しても、その告発自体もね、ないものにされてしまったりとか、逆に告発者がね、まあ伊藤詩織さんの件もそうですけど、国内にいられなくなるぐらい大バッシングを受けたとか、そういったこともまだまだたくさん日本国内でもありますけど、そういった状況がね、変わっていけばいいなと思いますし、変わるために私も声を上げていきたいなと思いました。あとね、毎回同じこと言いますけど、一人のプレデターによって起きているもの以上に仕組みやシステムの問題がセクハラ、組織内で起きるセクハラにはね、大きく関係してくるんだろうなと思います。組織内じゃなくても、まあギャラリーストーカーとかそういったものが可視化されてきていますけれども、やっぱり権力のある側、力のある側、ない側で、どうしても不均衡が生じてしまうっていうのが今の現状なので、そういったことが今後ないように、パワーバランスがあろうがなんだろうがダメなもんはダメって言えるようなね、社会になっていくといいなと思います。あと昨日ご紹介できなかったんですが、もしシーセットね、お好きな方はぜひアシスタントという映画があるんですけれども、こちらも組織の中で働く一人の女性の一日を描いた映画になるんですけれども、自分は別にね、セクハラになんか加担するつもりはない、映画業界で働きたいっていうだけで、その会社に入ったのに、そこにいるだけでこういったね、性的加害のを組織的に働く駒にさせられてしまう、そういったことがね、本当に一日の中でつぶさに描かれた作品になります。ぜひよければご覧ください。見やすいプラットフォームにないから、こちらでね、取り扱えないのが残念なんですが、あと再来週のムービークラブはドリームを扱いたいと思います。ドリームは NASA で働いていた、アフリカ系アメリカ人の女性たちの話になります。現代がね、ヒドンフィギュアズという現代になるので、ドリームで引っかかってこなかったらそちらでちょっと見てもらえればと思います。ディズニープラスで見放題で見れまして、他の配信プラットフォームでもね、扱いがあるんじゃないかなと思いますので、また一緒に感想をお話しできたらと思います。このね、ちょっとドリーム行くんだって、詳しい方からしたら意外と安牌なとこ行ったな武藤さんって思ってませんか。私は思ってますそうなんですよ。なんだけど、じゃあこの後、そうね、プロミシングヤングウーマン行きましょうって言ってもいいし、じゃあ SNS 少女たちの10日間行きましょうって言ったっていいんですけど、やっぱりちょっと一旦休憩して、困難乗り越え物語、私たちの負けへんで物語をちょっと見ませんかということで、一旦ね、ドリームを見たいなと思います。私はね、すごい明るくて好きなんですよね。ただちょっと主人公たちに課せられているものがモデルマイノリティすぎるな、その表現はっていう気持ちもあるかもしれないんですけれども、それも合わせてね、ご感想などいただければ嬉しいです。では今日なんですが、今日はエンタメ関連でね、いただいたお便りがございますので、そちらを合わせて3つご紹介したいと思います。この作品見てますかとか、この映画館でどこ座りますかとか、あと知識があることによって楽しめなくなってしまうことってやっぱりありますよねとか、そういったお話がね、できればと思います。よければお付き合いくださいませ。ではまず 昨日、シーセットのね、感想の中でもお話ししたんですけれども、チョモさんからね、シーセットのご感想をいただいていて、二人のね、息子さんがいらっしゃる中で、被害者にも加害者にもさせたくないであったりとか、あとチームで働くこと、女性の役割の多さ、あとは母親と父親の世間からの取り扱われ方など、シーセットと、あとご自身のね、生活と照らし合わせてご感想をいただいて、本当にありがとうございます。私もアキちゃんも、なるほどそうだよねと言って読ませていただきました。で、今日は一緒にねいただいたお便りの中で、映画館どの座席に座りますかといただいておりました。前の席だと首が痛くなっちゃうし、後ろの席だとちょっと画面が遠いし、武藤さんどこ座ってますかっていただいてたんです。で、そこに行く前にちょっとだけね寄り道させてほしいんですが、ご感想の中で、私が以前天草のクレヨンっていうホテルお宿がすごく良かったのでぜひ行ってほしいっていうのをね、あきちゃんとお話ししていた回がありまして、なんと行っていただいたそうで本当に嬉しいです。本当にね、何の感想をもらっても嬉しいんですよ。武藤さんのあの時の態度はちょっと子供っぽいと思いますみたいなことでも本当にね嬉しいですし、あとそうだな、映画の回が好きですとか、秋野さんのこういった目線がすごく優しくて素敵ですとか、そういった感想を本当にねいただけてすっごい嬉しいんですが、クレヨン行ってくださったのってすごいねやっぱり嬉しかったです。なんかまあそれなりにお値段もしちゃうしね。で、まあ私が関東に住んでいて、チョモさんはね九州にお住まいだから、まあなんだろう、ハードルの高さも違うとは思うんですけれども、ああ嬉しいなって思ってます。ぜひ皆さんよかったら Google フォトじゃないや Google マップで天草クレヨンで検索されてみてください。すっごいねお魚がいっぱい出てくるんですよ。もりもりのねお魚と手厚いホスピタリティがねすごい素敵なお宿でしたので、天草とかね九州とか行かれる機会ありましたら、ぜひ候補に入れていただけたら嬉しいです。で、ちょっと話戻してまいりまして、私は座席で言えば、もうこれざっくり言うんですが、ミニシアターもシネコンも関係なく言えば、割と前方中央の席になります。皆さんはどうですか？私はね、映画館で鉢合わせすると嫌な人っていうのがいくつかいて、まあその中の一つがライト、スマートフォンだったりとかアップルウォッチを操作する方に当たっちゃうのが結構嫌なんですよね。で、なので、まあ自分よりも前に座る人が少なければその可能性は低くなってくるので、まあそういった可能性の話として私は割と前方に座ることが多いです。ただこれはシネコンは段差があるからできるんですよ。シネコンは段差があるからできるけど、ミニシアターってそうはいかないですよね。で、ミニシアターはちょっと後方を選ぶことが多いです。ミニシアターの場合は通路の前の席が多いかなと思います。あとこれもちょっとだけね話逸れちゃうんですけど、武藤さんが映画紹介してるのってだいたい大箱の映画紹介してるなって、もう皆さんねお気づきかと思います。あんまり私ねミニシアター好きなんですよ。好きなんだけど混んでる映画館に行きたくないので、例えばちょっとローカルの話になっちゃうんですけど、イメージフォーラムでやりますとかユーロスペースでやりますっていう上映がねする場所が絶対混むでしょっていう場所でしかやってないと、もうその映画自体見るの諦めちゃうんですよ。私それぐらいね隣に人がいるのが嫌って、でそういう映画館って平日の朝とかでも平気で満席なんですよ。ほんとさ、景気がいいんだか悪いんだかですよね。なのでね混んでるのが嫌なので、後ろの方だと結構なんだろう、早めに席を取ってしまうとお隣にねお座りになる方がいらっしゃってちょっとがっかりしちゃうので、割とギリギリになって前の方の席を取ることが多いかなと思います。シネコンであれば通路よりも前方の席、前方ブロックの間に通路があって、でまた後方ブロック、中央から後方のブロックがあると思うんですけども、だいたいその通路の1個か2個後ろの席あたりが多いかなと思います。で、あと私が中央の席を選べるのは、お手洗いにあんまり 今のところすぐ行かなくちゃいけないっていうのがないからかなと思ってます。皆さんどうですか？どういう席を選んでますか？よかったらコメント欄などで教えていただけたら嬉しいです。チョモさん、シーセットの感想もお便りもありがとうございます。では次に、チョウチョさんからいただきましたお便りご紹介します。エンタメへのアンテナが高い武藤さんに地球の運動についてを取り上げてほしいです。漫画原作からアニメ放送中です。ご存知でしょうけど考えさせられる内容になっていますので、ぜひといただきました。ありがとうございます。見てますよ。面白いですよね。ちょっとご紹介しますと、地は15世紀が舞台になっていて、その頃はまだまだ天動説が正しいとされていて、地動説というのは異端信仰だったんですね。そんな中で地動説という仮説、まだまだその時は仮説の段階なんですけれども、その仮説を紐解いていきたいという人たちが現れという話になります。このタイトルの地に関しては、地動説の地もそうですし、知識の地でもあります。他のね、この地はいろんな意味が込められているんですけれども、私がこの作品の中から感じるのは、やはり知識の地、そしてその地、知ったことをどう取り扱っていくのか、これまでの知識とどう結びつけて考えに発展させていくのかというのを、この、作品の中ではメインのテーマとしてお話しされているんじゃないかなと思っています。で、私以前も言いましたが、一回ね、去年ドラマの影響で魔女狩りについてすごい調べてた時があったんです。なのでね、ヨレンタさんが何かあった時にさ、この女を差し出して魔女ってことにしようってさせられる時とか、ああそうだった、この時代15世紀だもんねって思って見ていたりしました。で、地に関して取り上げようかなってちょっと思ったんですよ。ちょっと無謀ながらね、取り上げてみようかなって思ったんだけど、やっぱり私よりも魚人さんの作品にもっとね精通してる方もいらっしゃるし、ドメスティックアニメに関してもっとね、日本の国産アニメに関してもっと精通してらっしゃる方も多くいるだろうなと思って、なんとなくちょっとね、今回はふわっと取り上げるにとどめました。で、これはこの後の話にも通じるんですけれども、今回ね、制作がマッドハウスなんですけれども、マッドハウス系の映画はまだ私、映画というかアニメは見れるんですが、日本の国産アニメが、私も見てましたよ。私もソウルジェム曇らせてました。っていうか、なんなら今も曇ってるなんですけど、なんかね、もう見れなくなっちゃったんですよね、という話を次のお便りに続けてお話ししたいなと思います。お名前は特にいただかなかったのかな。ありがとうございます。毎朝楽しく拝聴しております。武藤さんがお話しされていたトワイライトウォリアーズについて、武藤さんの熱い感想に加え、周りの評判も高かったので私も見てきました。カンフーアクションと義兄弟の友情、王道ながらも熱い展開で、登場人物も魅力的、なるほどこれはヒットするわけだと感じましたが、一点だけどうにも引っかかってしまったのが、登場する女児の母親が殺されたことでした。これをきっかけにカオルン城塞の若い4人は仲を深め団結することになっていきましたが、これって冷蔵庫の女扱いみたいだなと思ってしまい、ちょっと気持ちが冷めてしまった自分がいました。私の気にしすぎでしょうか。武藤さんのご意見も伺ってみたいなと思いお便りいたしました。冷蔵庫の女のような知識を持っていると純粋に映画を楽しく見られない瞬間があったり、知らなかったらもっと楽しめたのかなと思ってしまう反面、重要な知識なんだから知らない方が良かったとは思いたくないという気持ちとせめぎ合っています。武藤さんはどう折り合いをつけていらっしゃいますでしょうか。まとえない話を長々とすいません。まだまだ寒い日が続きますので、どうぞご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。全然そんなことないです。私もピンポイントでいつもこれ思っていることなので、本当にね、知識を得ることによって見れなくなってしまった作品すごくたくさんあるので、このお手紙ね、共感しかないなと思って、読んでおりました。そう、トワイライトウォリアーズについては私もその時にね、ワーニングとしてお話しすればよかったんですが、 ツイッターで私のこの配信をね告知した時に、手癖で女を殺すなってちょうど書いていたところだったんですよね。トワイライトウォリアーズに関しては、あの男性キャラクターが奮起するために女性が死ぬ、そちらがね冷蔵庫の女と呼ばれるステレオタイプ的な手法になるんですけれども、それがあるんです。しかもなんと2回もあるんです。だからおいみたいな気持ちはもちろんありました。ただ私が気にならなかったのは、このまあ周りの感想を見てると、冷蔵庫の女があるぞということを分かって見に行ったというのもあったかもしれませんね。なのですいません、ちょっとそれもねお話の中でお伝えすればよかったです。ちなみに冷蔵庫の女、まあ類似されるステレオタイプがいくつかあるので、ちょっとここでご紹介したいと思うんですが、まず冷蔵庫の女はコミックグリーンランタンで主人公の殺された恋人が死体を冷蔵庫に入れられた場面に由来するこの用語は、当時アメコミファンだったゲイル・シモーンが1999年にその名も冷蔵庫の女と冠したウェブサイトを開設し、男性ヒーローの動機づけのための犠牲ともなる女性ヒーローのリストを公開したことで広がった。ごめんなさい、引用がねこれウィメンズムービーブレックファストという映画からご紹介しています。でさらにこうやって続きます。レイプリベンジムービーというサブジャンルさえ生まれたアクションなどのジャンル映画で、それは特に顕著である。そこでは女性たちの壮絶な痛みは男たちの怒りを駆り立て物語を駆動させるため、つまり彼らを成長させるためのプロットデバイスとなる。恋人であったり妻であったり冷蔵庫の女はいつも男たちが情熱的な愛を燃やす相手ではあるものの、肝心とされるのは男を主軸とした上での設定であり、その人格や女性個人の物語は重要とはされないのだ。これが冷蔵庫の女の、説明になります。そうなんですよ、冷蔵庫の女っていうのはプロットデバイス、プロットを動かすために存在する。でしかも彼女の存在意義というのは死ぬためだったりレイプされるため、男の人を、奮起させるためにのみ存在している場合、そういった、女性キャラクターのことを冷蔵庫の女と言います。あとはねアベンジャーズインフィニティウォーのブラックウィドウ、あれもなんていうんですか、ブラックウィドウはそれまでの働きももちろんあるし、彼女のキャラクターはそれだけではないんですけれども、存在意義というのは、ただあれは冷蔵庫の女と言えるんじゃないかなと思います。でちょっとだけ余談なんですが、シビルをご覧になった方はこれはともしかしたら思われたかもしれないんですが、私は個人的にはです、私は、彼女のそれはそうじゃないと思っています。ごめんなさい、ふわっと喋ったら抽象的な話になっちゃったんですけど、あれは違うかなっていうふうに思ってますね。あとついでなのでね、別の、ステレオタイプもご紹介したいと思います。ボーンセクシーエスタで、こちらブレードランナーのレイチェルがね例として挙げられてるんですけど、これはまさにですよね、何にも知らない純粋でセクシーな女性で、これがなんていうんですか、体は大人だからすごく成熟していて魅力的、セックスアピールがある女性なんですけれども、その人が自分のセクシーさに無頓着で、なんだろうな、主人公の男性のキャラクターを気持ちよくさせるような存在かと思います。そうですね、ここに書いてあった、このイメージの源流が白人男性の先住民女性に対する優位性に求められると語る。ボンセクシーイエスタでは、還元すれば権力勾配の一つの形式であるというふうに言われているそうです。そう、本当まさにそうなんですよね。なんていうんですか、アンダーコントロールな女性と言えばいいかな。私さっき日本のアニメ見れなくなっちゃったんですって言ったんですけど、この日本のアニメに結構出てくるのもこういったボンセクシーイエスタデーとかもね、綾波レイとかもそうなんじゃないかなと思うんですけど、そういうキャラクターはよくよく多用されてるんじゃないかなと思います。あとハーレムものとかにはね絶対一人いますよね、こういう女の子が。あとはボムシェル、ボムシェルは分かりやすいですね。例えば紳士は金髪がお好きのマリリン・モンローだったり、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのマーゴット・ロビー、 このように豊満な胸に細いウエスト、ブロンドヘアなどの外見的な条件を備えており、その過剰にフェミニンな女性像はしばしば各時代を超えてセックスシンボルとしての役割を果たしてきた。ただボムシェル自体が悪いというよりも、このボムシェルを書くときに主体性があるかないかですよね。この自分の理想を体現した状態であれば、そのキャラクターに紐づいているものであれば、それはすごく有効だし、むしろ私たちからするとディーバのような、なんていうんですかね、この好感の持てるキャラクターとなりやすいので、まあステレオタイプに描かれがちだけど、それを逆手にとって女性たちがそういったキャラクターをめでてきたっていう側面もあると思います。あとは、まあ、これは大丈夫かな、ファムファタールとかガールネクストドアがあります。あとね、マニックピクシードリームガール、これはまあもうね、500日のサマーのズイ・デシャネルですよね。ただこれ、ズイ・デシャネル自身がこのマニックピクシードリームガールという言葉に対して否定的な意向を表明しているので、この言葉に対してはちょっとね、あんまり使われなくなってきているようではあるんですが、ただまだまだ特にね、日本のコンテンツには多いなと思うので、ちょっとご紹介しますね。マニックピクシードリームガールは、人生に悩む陰気な男性に対し、人生や愛の意味を教え、彼らを救済するためだけに存在する風変わりな女性キャラクターを表す言葉だそうです。で、まだいますよね、この、その女性のキャラクターにあんまり芯がなくて主体的に描かれてない、もうなんだろう、ケアの役割ばかりを担わされるキャラクターっていうのがいたりしますよね。だから私、そういうのがあって、なんでしょうね、日本の男性が主人公の映画とかドラマとかがなんかピンとこないんですよね。もちろん海外ドラマでも海外の映画でもまだまだ全然あるんですけれども、よりそういったステレオタイプ的に女性が描かれたりとか、女性の主体性がなく描かれたりするのが、まあ、日本のコンテンツにはまだまだあるかなと思っています。まあ、日本のコンテンツ全部が全部そうだって言ってるわけじゃないです。なんか当たる可能性が高くてちょっと避けているっていうところがあります。で、お便りに戻っていくんですけれども、そこのね、知識を持っていると純粋に映画を楽しく見られない瞬間があり、知らなかったらもっと楽しめたのかなと思う反面、重要な知識なんだから知らない方が良かったとは思いたくないという気持ちとせめぎ合っていますといただいていまして、本当にそうですよね。私もね、見れなくなったコンテンツすっごいたくさんあります。そうですね、2010年代に入ってからは特に漫画が読めなくなってしまいました。それは女性の描き方がすごく画一的だったりとか、あとすごくね、性的に不必要な性的なシーンだったりとか、そういったものがちょっと目に入れるのがなんか無理になってきちゃったっていうのがありますね。ただこれは皆さん、この映画の具体的な知識だけじゃなくて、この実生活から得る知識でつまんなくなっちゃったとかもあるんじゃないかなと思うんですよね。例えばこの間ラストマイルっていう映画がありましたが、あれは物流を描いていて、物流業界の人から見てもあれはすごく面白かったんだそうなんですよね。なので自分の生活の中でここに密接しているからこそ面白めるものもたくさんあるし、でもかといって、あ、なんか医療とかね、お医者さんの私から見るとちょっと無理なんですみたいな、グレイズアナトミーも医者の私から見るとちょっとおかしいですみたいなところも、それによって楽しめないとかね、絶対あると思うので、どんなことにも、まあ経験値だったりとか知識によってなんかエンタメがよりつまんなくなっちゃうってことはあるとは思うんだけど、逆に楽しくなって見れることもあると思うんです。そういった、例えば、今回みたいに冷蔵庫の女っていう知識があるだけで、その映画のこっちは面白かったのにこの問題点があるよっていうことがわかるじゃないですか。そうすると一本比較するものが出てきますよね。で、次の作品見た時に、あ、次はここが改善されてるだとか、この作品にはこういうのがなかった、2025年の段階はまだこれだったけど2027年になったらこういった作品がなくなってきたとかっていうのが分かるようになってくるので、その面白さもあると思うんです。 まあ、今回はね女性にまつわるお話をしましたけれども、やっぱりマジカルニグロとかさ、ゲイの親友とか、そういうステレオタイプを見るとなんか、古臭みたいに思うこともあると思うんです。でそれでもなんだろう、それも込みで味わうとかもありだと思うんですよね。この間私ゴシップガールの話してて、ゴシップガールってまあ、これ第1話の話だから言うんですけど、チャックバスがダンの妹のジェニーをレイプしようとするじゃないですか。なのにそのレイピストと、なんだろう、まあ、ストーカーのダン・ハンフリーと誰とでも寝るネイト・アーチボルドみたいな、その3人の夫人でやっていくわけじゃないですか。でもそれでもなんとかなっちゃってたって、おいおいちょっと待て、今だったらなんだろう、ニコ・ヒラガとかが出てきて面白いドラマにするはずだぞって思うんですけど、いやなんかそういうのもまだまだない時代から今の作品見ると、あ面白くなってきたねって思うと思うんですよ。ユーフォリアとかね比べてみたら全然違うと思うんだけど、なので知識があるからこそ比較できる面白さ、あと分析できる面白さがありますよね。もうこれは知識もそうだし、目が肥えてしまうことによってっていうのはね、もう問題が点が見えてきちゃうっていうのはある程度しょうがないのかなと思います。なのでもちろん、なんだろう、この作品には問題があるが私は好きであるみたいなことって、なんかそれぞれ皆さんお持ちだと思うんですよ。例えばチャックバスが好きとかもねあると思うんですけど、その時その時で見ていくしかないのかなと思います。ちょっとだけ話それるんですけど、この間私初めてブレックファストクラブを見てきたんです。でブレックファストクラブもちろん名作、マスターピースです。ですごい楽しみにして見に行ったら、あれなんかなって思ったんです。もちろんいろんなところで擦られているから、なんだろう、あこれがオリジンなんだっていう良さはあったんだけど、いまいちなんでしょうね。まあもちろん階層を超えた友達みたいなのもその時はやっぱり新しかったんだろうなとは思うんだけど、でもやっぱりピンとこなかったんですよ。でその後ね、お友達がウィキペディアで調べたのを送ってくれたんですけど、あれはどうやらその当時としては学校に階層があるっていうのを明るいところに出したのが初めての作品だったんですって。それが今のまあヒエラルキー、学園ヒエラルキーものの礎になっているそうなんですよね。だからこそグリーが生まれてきたし、セックスエディケーションとかが生まれてきたっていうことらしいんですけども、なんか私はそれを全然知らずにさ見に行っちゃったから、恥ずかしいって思ったんです。私はグリーとかセックスエディケーションをうめえうめえって食べてたのに、なんかそれも知らずに、なんかブレックファーストクラブふーんみたいなこと言ってて、ちょっとねゴンギツネみたいな気分になったんです。ゴンギツネお前だったのか、学園ものの礎を築いてくれてたのはみたいな。ブレックファーストクラブはこくりとうなずきましたじゃないんだよなんですけど、だから知識なんでしょうね。知識がついちゃうのって、私がねこのグリーで散々見ちゃったよみたいなのってもう止められないじゃないですか。そりゃグリー全く見てなかったら、ブレックファストクラブ面白いってなってたと思うんだけど、もうでもそういうわけにはいかない。ただ自分が知識を持っている中で、これはおかしいぞみたいなのは、まあ矛盾としてその、問題としてそのまま自分の中に留めておいて、まあ矛盾をね抱えておくっていうのも私は一つの手かなと思っております。では最後に冷蔵庫の女のね話が出てきたので、ぜひねご紹介したいと思いまして、まあもう有名なのでね、ご存知の方の方が多いかもしれませんが、松田亜子さんの女が死ぬから一部引用したいと思います。女が死ぬ、プロットを転換させるために死ぬ、話を展開させるために死ぬ、カタルシスを生むために死ぬ、それしか思いつかなかったから死ぬ、他にアイデアがなかったから死ぬ、というか思いつきうる限り最高のアイデアとして女が死ぬ。女が死ぬ、彼が悲しむために死ぬ、彼が苦しむために死ぬ、彼が宿命を追うために死ぬ、彼がダークサイドに落ちるために死ぬ、彼が慟哭するために死ぬ、女がレイプされる、彼を怒らせるためにレイプされる、彼の復讐心に火をつけるためにレイプされる、空に向かって方向させるためにレイプされる、カーチェイスさせるためにレイプされる、アクションさせるためにレイプされる、 敵のアジトを爆破する気分にさせるためにレイプされる。敵を殲滅する気分にさせるためにレイプされる。さすがの我々にも、これは大変な事態だってことがわかる。我々はごくりと息を呑む。女がレイプされる。すぐにレイプされる。一作目でレイプされた女が二作目でまたレイプされる。バカの一つ覚えみたいにレイプされる。我々は少し混乱する。だってとんでもないことのはずなのに。男たちがあれほど逆上することのはずなのに。何かというとすぐレイプだ。どうして男たちはいつまでも経ってもレイプになれないのか。我々は知らない。女を傷つけ支配する方法は、長きにわたり主にレイプがしか考えつかれていないことを。それが一番わかりやすく手っ取り早いことを。こちら、女が死ぬから、引用いたしました。一部抜粋して引用いたしました。松田亜子さんのね、これ男性ならではの感性とかも面白いので、よかったらぜひ読まれてみてください。では大変長くなりましたが、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのお便りやご質問、ご意見をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字でその他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのお便り、いつも大変励みになっております。どうぞお待ちしております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。 Thank you.